ダニエル書の11章を開いてください。ダニエル書、前回は35節まで、見て、いきました。北の王であるセレオコス朝の王と南の王である、プトレマイオスですね、エジプトの王の戦いが延々と続いて、そして前回は21節からですね、アンティオコス4世エピファネスのこのでによって成就したですね、予言を読んでいったわけですね。一人の卑劣なものとして出てきました。で、このエジプトに遠征に行くわけですね。このエピファネスがですね、大規模なものが2つあったわけですけど、その帰り道にね、麗しい国ですね、イスラエルを荒らすわけです。特に2回目がですね、その背きが、この荒らす忌まわしいもの、これゼウス神をですね、神殿のこの聖所のところに立てたと据えてですね、また豚を捧げたとか、そういうことを行ったわけなんです。で、しかしその中で賢明な者たちが、イスラエルの中で起こされたという予言もですね、私たちは見ました。マカバイ家においてそれが成就したわけなんです。で、ユダヤ人の中でもギリシャ化していった人たち、不誠実な者たちですね、エピファネスが荒らした時に、彼らが、誘導したっていうことも大きく働いたわけですけれども、そういう不誠実な者たちもいたと同時にですね、この神を知る者たちが固く立ったと、ここをね、前回はじっくりと見たわけですね。で、その勇猛さによって、人々がついていくことができるようになり、公にしなくてもですね、私は神を信じると公にしなくてもですね、この上手に隠れながら、ついていったっていう人たちもいたということをね、見ていきました。で、35節ですね、これもう一度読んでみたいと思いますね。賢明な者たちのうちには倒れる者もあるが、それは終わりの時までに彼らが練られ、清められ、白くされるためである。それは定めの時がまだ来ないからであるということなんですね。で、ここで、倒れる者もいても清められて白くされていくと、いうことですね。このマカバイの、このその時代にも起こっていたはずですが、終わりの時までという言葉が使われていて、飛躍があるわけなんです。で、同じような飛躍をですね、8章でやはりアンティオコスエピファネスが現れることについて、終わりの憤りの時と、やはり終わりの時のことをやはり飛躍して話している、このガブリエルが解き明かした時ですね、ダニエルに、あったわけなんですね。で、この8章のところでもそれをじっくりと学びましたが、予言においてですね、近未来で起こることを予言しながら、実はその背後で起こっているこの何て言うかな、霊の戦いですね。で、これを浮き彫りにしていく予言というのもあるわけです。有名なのはイザヤの14章で、バビロンの王に対して語っているのに、明けの明星という存在ですね。この明星って星ということですけれども、これ天使ですね、がこうよく星と呼ばれるわけですが、その明けの明星というこれよく見るとサタンそのものですね、が働いている姿をこう見るわけなんです。そして、この神はですね、この何かこうことが、出来事が起こるっていうことを通して、このも終わりの日にですね、究極的に成就する、ことをですね、この型っていうかな、型っていう、その、前触れ的なですね、このことっていうことも、こう、なされるわけなんですね。だからアンティオコス・エピファネスがしていること、この荒らす忌まわしいものがですね、実はこの終わりの時に、この神、キリストに、反抗するサタンの、この化身ですね、この全ての位とか力とかを受け取った反キリストが暴れると、荒らすんだということを指し示して、いるということで、だからここで飛躍、なぜ飛躍してるかって言ったら、その終わりの日のことをこう表しているというところにおいてですね、飛躍しているわけなんです。 で、36節以降ですね、今晩のね、36節以降に出てくるこの王と書いてありますが、アンティオコス・エピファネスの生涯では、まあ、今までのように歴史的に成就しているのを見ることはできないんです。できないです。まあ、その似たような傾向はあるんですが、もう全然スケールが違うし、起こってないんですね。で、だから今言いましたように、終わりの日に現れる反キリストそのものの予言に、こうなって、言ってるんですね。36節、この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高く上げて大いなるものとし、神々の神に向かって憤りで滅ぼし尽くされる。あ、間違ってごめんなさい。なんかちょっと一行の飛ばしてしまいましたね。神々の神に向かって驚くべきことを語るか。で、彼は栄えるが、ついには神の憤りで滅ぼし尽くされる。定められていることがなされるためであると、からであると。はい。ということで、王が思いのままに振る舞うという、ことが、この反キリストの大きな特徴であります。で、彼はサタンからの力を受け取っているわけですけれども、黙示録の13章2節で、竜はこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたということで、思いのままにというところが、まあ、高ぶり、神への冒涜へと、まあ、つながっているわけなんですね。で、ペテロの第2と、あとユダの手紙には偽教師の姿が、この暴かれているんですけれども、例えばユダの8節で、この人たちは同じように無双にふけて肉体を怪我し、権威を認めず栄光ある者たちを罵っていますと、まあ、本当に非常に危険な、まあ、時代に私たちは生きているなということを思います。自分の感じたこと、自分の思っていることを思いのままにやっていくということが正しいんだとですね、こう自分の感じていることが真理なんだというですね、こういう時代に私たちは生きていますから非常に危険であります。聖書の健全な教えから真っ向から反対するような、まあ、哲学と言ったらいいかな、この流れがあります。しかし聖書によると、神の言われていることが正しいことであり、自分の感じていることは正しいことじゃなくてね、神の言われていることは正しいことであり、この方に言われていることに服するのが正しいことなわけなんです。で、次に、すべての神よりも自分を高く上げて大いなるものとするということで、彼にとってですね、一番煙たいのがこの、ごめんなさい。誠の神が一人おられるわけですけれども、この、まあ、人間というのはですね、まあ、神ではない他の神々を拝んでしまう、まあ、いわゆる偶像礼拝を行っていくわけですね。で、まあ、それは自分の欲しているものをこう目に見える形にする。例えば権力の神とか性欲の神とか快楽の神とか富の神とかですね、まあ、むさぼりに基づいているわけですね。まあ、自分の腹を拝んでるっていうか、自分への礼拝と言ったらいいから、まあ、自分に仕えていると言ってもいいかもしれませんけれども、けれどもこういうような神々をしてでさえですね、満足しないのがこの男の恐ろしさなんですよ。そういった神々では表すことのできないほどの、もうあまりにも強い欲望、まあ、高ぶりですね。これがあって、その力への欲求っていうか、があってですね、もうそれよりも高く上げようという、まあ、そういう恐ろしい人物なわけなんです。ここまで力を貪ることができるのかと驚愕するほど欲深くなり、そして既存のものをですね、まあ、否定していくわけですね。一見良いように見えますね。偶像礼拝をして、偶像を、見なさない、偶像、拝まないということにおいてですね、まあ、キリスト者だって騙されちゃうかもしれませんね。おお、なんだ、本当にね、彼は、そういうことしてないじゃないかってね。けれども、例えば共産主義者どうですか？共産主義者偶像をね、壊していきますよ。でも、彼らのしてることは いわゆる偶像礼拝よりも恐ろしいことをしていくわけじゃないですか。ですね。まあ、こういう全否定していくことですね、これ非常に危険です。これも警戒しなきゃいけないですね。で、神々の神に向かって驚くべきことを語ると言ってます。で、これが誠の神ですね。神々の神、誠の神のことです。だからこの男にとってこの神々の神が全ての支配者ですから、全能者ですから、このイスラエルの神であり、父なるイエス・キリストの父なる神でお方が唯一邪魔になるわけです。だから冒涜するわけです。7章の25節に現れました。意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼすと。意図高き方って、意図っていうのは一番ってことですね。最も高いところにおられる方をに逆らう言葉を吐くということですね。で、これが黙示録の13章の5節にもこの獣は体言相互して冒涜の言葉を語る口が与えられたというふうに書いてあります。で、彼は栄えるということですけれども、まあ、その栄える様子が黙示録の13章に書いてありまして、まあ、獣の国ですね、刻印を押されている者たちを売り買いすることができると。あとは17章では獣の上に乗っている女がねいて、王たちと淫行を行っている、まあ、巨大な富を得ている、まあ、そこにも彼は関わっているので栄えるということですね。しかしついには彼神の憤りで滅ぼし尽くされる、定められていることがなされるからである。で、これがダニエル書のテーマになってます。一貫してます。人の像も結局石ですね、人手によらず切り出されて石によって粉々に砕けました。そして第4の獣7章ですね、人の子によって裁き始まって彼の主権は奪われて彼は完全に絶やされ滅ぼされるというふうにも書いてあります。で、これが、この一貫していて、この定められているということがね、とっても大事ですね。この悪がどれほど強くてもですね、もう滅ぼすことを神が定めておられるということです。今デボーションで、まあ、妻と、黙示録のところ入ってきてるんですけれども、その黙示録を読むとですね、非常に不思議なのは、まだねイエス様戻ってこないのに、もう戻ってきたかのようにですね、この宣言するんです。ずっと宣言していくんですよ。で、そして実際に19章でこのイエス様戻ってこられるわけですが、例えば11章ですよ。だから19章でイエス様戻ってくるのに、11章でこう24人の長老がねこう言ってるんですよ。11章17節で、私たちはあなたに感謝します。今おられ昔おられた全能者神なる主よ、あなたは偉大な力を働かせて王となられましたと。つまりこの神が全てを支配するようになった、神の国が来たんだと、まあ、イエス様戻ってこられてですよ。なのにまだこう続くわけですね。けれどももう定められてるんですね。これはもう天の側ではもう起こってしまっていることをこう宣言しているわけですよ。本当に私たちはね、ここで励まされなきゃいけないですよね。もう私たちは、私たちのうちにおられる方は、この世にいるものよりも偉大であるからである。で、これが力あると訳すこともできるかもしれませんけれども、もう私たち、サタンがね、もう本当に、他の、そうだね、パウロも言ってますね、あなた方の足でサタンを踏みつけることになるから、平和の神、その踏みつけさせるようになるから、ね、そのように、励ましていますね。では35節です。彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者もどんな神々も心にかけない、すべてに勝って自分を大いなるものとするからだと、まあ、今言いましたが、その反キリストが先祖の神々、つまり従来の伝統的な、その伝統で引き継がれている神々に心をかけないっていうんですね。で、今までの国々の戦いというのが、この古代の帝国においてですね、その国を代表する神との戦いなわけなんですね。例えばバビロンの神はマルドクっていうのが主神ですね。主神っていうのは重たる神ですね。例えばモアブを倒した時にはモアブの神ケモシュですから、そのマルドクがケモシュを倒したっていう言い方するわけですよ。そしてバビロンがモアブをですね、この攻め入ったら、そのマルドクの神々をかさらってくるわけですね。まあ、そういうことをして神々の戦いだけど、彼はですね、心にかけないんです。もうそういうものじゃないんですよ。もうスケールが違うんですよ彼は。そして女たちの慕うもの、 で、これをもってですね、彼は同性愛者だっていう人解釈があるんですが、私は違うと思うんですね。ここで言ってるのはね、この先祖の神々の方は偶像なんで、異教の神々なんだけど、女たちの慕うものっていうのは、これはもう創世記のですね、3章の15節だかな、蛇に対して蛇の頭を、女の子孫が、蛇の子孫の頭を女の子孫が打ち砕くことをね、この約束しておられて、そしてエヴァでさえがですね、カインを産んだ時に、私は一人の男子、主を得たと言って、やはりメシアを産んだみたいな感じで言ってるんですよ。だから、その、そうですね、今開いてくださってる方いらっしゃいますけどね、今は、新改訳にはちゃんと出てないです。上手に訳されてないです。けれども、このね、男の子と主というのが、こう、同じ同列に書かれてるんですね。ヘブル語だと。つまり、この男の子が主であるというような言い方をしてます。つまりは、女の子孫ですから。ですね。このようにして、女たちが慕うものというのが、この約束に基づいたメシアなんですね。ユダヤ人の女たちは、この、自分の腹から出てくる子が、男の子が、メシアであるということを結構願っていたわけなんです。イザヤ書の9章もそうですね。一人の緑子が生まれて、一人の子が与えられてってね。で、その子が、力ある神、平和の君、不思議な方と呼ばれるようになると。で、このようにね。で、つまりメシアも、どんな神々もってこう言ってる。そういう意味でここで言ってるんですね。そして全てに勝って自分を大いなるものとするということであります。で、イエス様はそこでね、預言者ダニエルによって語られた荒すみ回し者が聖なるところに立っているのを見たらと、その神の神殿の中に入って、自分がイスラエルの神以上の大いなるものになろうとしてるわけですね。で、これがパウロもテサロニケ第2の2章の4節で、不法のものは全て神と呼ばれるもの、礼拝されるものに対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して、神の宮に座ることになりますと、こう言ってるんです。で、38節です。その代わりに彼は砦の神を崇め、金銀宝石、宝物を持って、彼の先祖たちが知らなかった神を崇めるということで、彼が崇めているのは今まで何も知らなかったもの、これを彼が、作り出すわけですね。砦の神とありますけど、軍事的な神、力の神であります。それを金や銀や宝石で宝物で作っていくと。で、黙示録の13章でこれが獣の像ですね。で、これを、具体的には偽預言者、もう一匹の獣が作っていく、偽預言者が作って、で、物を言わせるようにするっていうですね、いうところに、この現れて、いるわけですけども、本当にね、こう砦の神、正反対ですね、誠の神と。詩篇の20編の3節7節、ある者は戦車を、ある者は馬を求める、しかし私たちは私たちの神主の皆を呼び求めると。その軍事的なものに頼ることなく、主の皆によってっていうですね、ここがイスラエルの信仰の根幹になりました。もちろん戦います、もちろん武器を持ちます、けれども主の皆によって戦うのだっていう戦いですね。で、これをね、やってったわけですけれども、その正反対のことを彼は砦の神を崇めると。でですね、これで思い出すのが我が国の歴史なんですよ。武将織田信長です。彼はですね、比叡山の、この、なんだっけ、お坊さんたちを殺したんでしたっけ？ね。あと、地蔵さんもなんか蹴飛ばす、なんか城の中に使ったのかな？とにかく、今までの従来の信仰や僧侶には厳しい態度を取っていったんです。で、あっちからやってきた、ポルトガルとかからやってきたですね、宣教師たちを積極的に受け入れていったので、良さそげじゃないですか。けれども、その中の一人、フロイスという人が、日本史という本を書きました。で、その中にですね、こう書いてあるんです。安土山の寺院、宗建寺っていうんですね、には、神体、神ですね、神体はなく、信長は己自らが神体であり、生きた神仏である。 世界には他の種なく、彼の上に万物の創造主もないといい、地上において崇拝されんことを望んだ。そして自分の誕生日を誠実にしてですね、そしてそのこの寺に参拝するように命じていると。あと建物の一番高いところにある盆山っていうのかな、お盆の盆に山って書くんですが、という石を置いたそうです。で自分の代わりに拝むように命じたんです、ですね。でちなみに信長が本能寺の変で非業の死を遂げましたけど、クロイスはですね、デウスのみに帰するべきものを奪わんとしたため、体は塵となり灰となって地に帰し、その霊魂は地獄に葬られたと書いちゃってますけれども、まあ、信長においてもですね、まあ、本当にこうミニチュア版ですけれども、怒ったわけなんですよ。で、これも反キリストの例っていうか、この、いわゆる砦の神を拝む、で今までの神々をもうものともしないっていうですね、こう強欲っていうんですかね、もう今までの欲望よりもっとすごい、なんかレベルのスケールの違う欲望っていうかな。でこれを、まあ、世界規模で行うわけですね、この反キリストは。で39節です。彼は異国の神の助けによって城壁のある砦を取り、彼が認める者には栄誉を増し加え、多くの者を治めさせて対価として国土を分け与えると。まあアンティオコス・エピファネスもですね、この、自分が奪い取ったものを分け与えることによって自分の支配を広げていったっていうね、経歴がありますけれども、まあ、反キリストも同じようなことを行っていくわけですよね。でそういうことでどんどんどんどん、この全土を食い尽くしていく、7章の23節、第4の獣はね、地に起こる第4の国、これらは、これは他の全ての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ、噛み砕くとあります。でね、異国の神の助けって言ってるんですよ。そして城壁のある砦を取ると。異国の神って何かなっていうのね、まあちょっと解釈いろいろあるんですが、私が思い出すのはやはり、黙示録の17章ですね。でそこにちょっと読んでみますね。17章の2節から4節までお読みします。黙示録。地の王たちはこの女とみだらなことを行い、地に住む人々はこの女の淫行のぶどう酒に酔いました。それから御使いは私を御霊によって荒野へ連れて行った。私は一人の女が火色の獣、ここですね、に乗っているのを見た。その獣は神を冒涜する名で満ちていて、七つの頭と十本の角を持っていた。その女は、紫と火色の衣をまとい、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものと自らの淫行の汚れで満ちた金の杯を手に持っていたと。このように巨大な莫大な富が集まっていて、王たちが姦淫を犯していると、この淫行を働いているっていうんですけれども、まあ、これはだから何て言ったらいいかな、まあ、巨大な富が集まっているっていうこともあるし、あとはね、バビロンっていうふうに呼ばれてますから、やっぱバビロンはですね、巨大な富が集まったと同時にね、偶像礼拝のね、巣窟だったんですよね。バビロンの都を見れば分かりますけれども、もう本当に大きな神殿があって、まあ、天に届くようなですね、このマルドクを崇めているところですね、まあ、このような偶像があった。だからこう宗教をですね、このバビロンというところでの神ですね、これを使って利用してって勢力を伸ばしてい、まあ、ったということが、まあ、できるわけなんですよ。まあ、こうして、反キリストの国、獣の国が、この確立していったわけなんです。そして次にハルマゲドの戦いに至るまでの話が載っています。40節、終わりの時にですね、強調してます。終わりの時に南の王が彼と戦いを交える、北の王は戦車騎兵および大船団を率いて南の王を襲撃し、国々に侵入し、洪水のように通り過ぎると。南の王が反旗を翻すんですが、もうここでは、プトレマイオス朝ではなくてですね、イスラエルの南にある国々、まあエジプトも含むんですが、国々なわけですね。 で、位置的にですね、反キリストは、まあ、ローマ帝国の中から、まあ、現れる復興ローマって言ってもいいかもしれませんね。あの10の王国が緩やかにつながっているような状況ですよね。それ小さな角が現れて10のうちの3つを倒して7人の王がその権力を反キリストに移譲すると、まあ、絶対的な世界政府の王となっていくわけですけれども、まあ、ローマの歴史っていうのがやはりあのイタリアにあるあのローマですね、あそこが中心であり、またね、トルコのイスタンブールもね、中心なんですよ。わかりますよね。コンスタンチノープルです。で、私たちね、どうしてもですね、こっちの方がなかなか、こう、盲目、なんていうかな、視覚に入ってますね。ローマと言ったらローマ市でしょうと。いうことですけれども、まあ、実は遷都してるんですね。330年かな。コンスタンティヌスが。で、ビザンティウムっていう名前だったの、ギリシャ人の植民地だった、植民都市だったんですけれども、そこを自分の、このキリスト教をモデル、国教とするような、新たなキリスト教国をですね、この、まさに作っていったわけなんですよ。ハギアソフィアっていうのがね、このもう本当に、巨大な、教会堂がですね、聖堂があるわけですけれども、もう彼らは終わりの日までこの千年王国でね、自分たちがで終わりの時までこれが続くんだと、この映画はと、まあ、信じていったものがあって、まあ、ローマっていうのはトルコにもあるわけですね、まあ、このような形でこっちの方が中心になっているんですけど、イスラエルにとっては北なんですね。北の王なんです。北なんですよ。で、まあ、盤石一枚岩ではなく、やはりこのような不安定要因があって、南の王が戦いを仕掛けてくるというようなことがその最後の時に起こるわけなんです。そして、この、戦いをこの彼らはこの反キリストの勢力が挑んでいくわけですけれども、エジプトの他にルブとかですね、これリビアですね、今の、あとクシュは今のスーダンですね、の方にも戦いに、まあ、彼らもね、こう戦いに加わっている感じですね。こう見ていると、この後で見ていくと分かるんですが。で、イザヤ書を見るとですね、イザヤ書を見ると、エジプトに対する予言が19章に書いてあります。で、クシュに対する予言が18章に書いてあります。で、エジプトは、その19章の方ですね、弱くされてイスラエルの、ね、神を求めていくんですよ。で、神は救い主を送ってくださるっていうね、イエス様が彼らを救ってくださる予言も書いてるんです。つまりエジプト人は改心するんですね。そういうすごい予言があります。19章のね、まあ、後半ですね、16節以降ぐらい読んだらね、それが出てきますので、まあ、読んでみましょうか。今ね、ざっと読みましょうか。16節から20節ですね。読みしますね。その日エジプトは女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手の前に恐れおののく。ユダの地はエジプトにとって恐怖となる。これを思い出す者は皆、万軍の主がエジプトに対して図る計画のゆえにおののく。その日エジプトの地はカナン語、これだからつまりヘブル語ですね。このカナンの地の言葉って意味ですね。万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こる。その1つはイルハヘレスと言われる。その日エジプトの地の真ん中には主のために1つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために1つの石の柱が建てられる。それはエジプトの地で万軍の主の印となり、証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶと、主は彼らのために戦い、彼らを救い出す救い主を送られるということで、これがね、本当にね、だからイエス様が地上に戻って来られるっていうことについてですね、今日はね、詳しくね、ちょっとだけ詳しく見たいんですけれども、なんかね、エルサレムにパーンとこうね、オリーブ山のところにパーンと戻ってくるっていう感じじゃないんですよ。こういう感じで、エジプトの方から、シナイ山の近くからですね、こう現れてくる、天からこう来る、まあ、そういう感じですね、イメージ的には。なので、エジプトの人たちも救ってくださるというようなイメージです。で、あと、クシュも、結局は、エジプトの南にあるんですけれども、18章の7節で、万軍の主の名のある場所、シオンの山へ、万軍の主のために贈り物が運ばれてくると。やはり、彼らも、国として、 イスラエルに仕えていくというようになっていくことがこの予言されているわけなんです。ですね。で、北の方がですね、この反キリスト率いる勢力が戦車、騎兵および大船団を用いて南のを襲撃すると。だから今度北から押し寄せてくるんですよ。まあ、この戦車と騎兵っていうのは陸上ですね。で、大船団って言ったら地中海をね、こうも、で行って行くわけですね。で、これが洪水のようにっていうのは、これはもう本当に踏みつけてきますから、国々を、その間にある国々、まあイスラエル含めてですね。次見てください、41節。彼は麗しい国に攻め入り、多くの者が倒れる。しかしエドムとモアブ、またアンモン人の主だった人々は彼の手から逃げるとあります。で、麗しい国、イスラエルを攻め入って倒れるということが書いてありますね。まあ、もうすでに実は他のこの予言と兼ね合わせると、荒らす忌むべきものが聖なるところに入っているわけですね。もうすでにこの、さっき見たように、この大いなるものとしてますから、そしたら山々に逃げなさいとイエス様が言われて、そして黙示録の2章かな、そっちの荒野に逃げる、これは結局同じことなんですけれども、でね、まあ、残ってる人たちもいる感じなんですね、他の予言を見ると。で、ゼカリアのね、14章の2節を見るとこう書いてあります。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。都は取られ、町々、家々は略奪され、女たちは侵される。都の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は都から立ち滅ぼされないって。だから、半分が、まあ、捕らえられていくというか、滅ぼされているというような状況が起こって、まあ、いるわけなんですね。で、この、わかりますかね、これ、南、帰っていくときに、だから南から北に攻めていったのか、それとも、最初に行くときに攻めていったのかわからないんですけれども、攻めていくのかわからないんですが、ですね、皆さん、ここがヨルダン川とします。今見てください。私を見てくださいよ。私を見てくださいよ。はい、ありがとうございます。私を見て、これがヨルダン川としますね。で、皆さんからすると、こちら側が地中海になるわけです。で、こっちがイスラエルで、ヨルダン川を挟ってこっちがヨルダンですよね。わかりますか。で、ヨルダンの方は主だった人は、その、洪水のような軍勢から免れるわけなんです。で、ここに出ているのが、エドムとモアブとアンモンとありましたが、これヨルダンの旅行行かれた方は、この鮮やかに思い出せると思いますが、北の方からね、飛行機で降り立つと、そこはアンマンの空港なんですよ。アンマンというのはアンモンのことです。ですか？ですね。あそこら辺がアンモンで、それから、この南下していくとですね、視界が見えてくるわけですよ。ですね。で、視界のところが、この東側のところがモアブなんです。覚えてますか？ね。そして、さらに南に行く。視界の南から、ゼレデ川っていうところがあって、で、そこを越えると焦げ茶色の山々が、ハゲ山が広がってくるんです。そこはセイロの産地なんですよ。エドムなんです、そこから。で、それが、エドムが、紅海に至るまで続いていくわけです。で、一番有名なのがペトラですね。で、おそらくそこはボツラっていうところですね。エドムの、首都、都であったところと、であり、そしてその後、新約の時代は、ナバタイ王国というものが本当に、流星を極めていましたね。アレタス4世か。実は第二コリントに、登場する王様なんですが、ですね、その一番有名な、なんかインディアナ・ジョーンズの、うん、あそこに出てくる、なんだっけな、あれトレジャリーってね、宝物蔵っていうのかな、うん、一番有名な建造物ですね、あれ墓だと言われてますけれども、おそらくはと、それがアレタス4世の墓って言われてるんですね。まあ、いずれにしても、そこが一番この山々に取り囲まれて、この難攻不落のような砦になっているわけですね。で、そこにイスラエルの残された者たちが逃げてくるという可能性が大なんですよ。 御箇所にもですね、このボツラを取り囲むっていう予言がありまして、残された民がボツラに隠れることが予言されています。で、他の主だった人たちもですね、そういう地形によって彼らが押し寄せてくる時もなんとか、まあ、免れるというですね、まあ、この奇跡を見ることができるわけです。で、その様子についてはですね、ちょっと見ますね。あ、書いてますね。ちょっと見たいんですが、黙示録の12章の14節から16節を見ましょう。黙示録の12章の14節から14節。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒野にある自分の場所に飛んでいって、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前から逃れて養われるためであった。すると蛇はその口から女の後ろへ水を川のように吐き出し、女を大水で押し流そうとした。しかし血は女を助け、その口を開けて竜が口を吐き出した川を飲み干したと。さっきね、洪水のように来てるんだけど、飲み干した。地形がそれを可能にしたわけなんです。するわけなんです。ですね。そして42節。彼は国々に手を伸ばす。エジプトの地もその手をの免れることはない。彼は金や銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人とクシュ人が彼に付き従うということで、エジプトがやられて、一時的にやられてしまうわけなんですね。さっきほら、主が、救い主が助けてください、イエスも助けて、まあ、その後にね、それが起こるんだと思いますけれども、で、ルブ人とクシュ人です。これリビアの人とあとスーダンの人たちはね、彼に付き従う。だからもう結局立場変えざるを得なくなったっていうかですね、いうことです。で、これ本当に面白いんですけれども、今ね、アブラハム合意によって、イスラエルがアラブ首長国連邦と国交を結び、あとモロッコとも国交を結びました。あとリビアともね、もしかしたらっていう噂があるんですね。驚くんですが、あとスーダンなんです。で、スーダンが国交を結ぶと言ったんですけども、国内の反対があって、まあ、公に出てこないんですね。本当は結んだはずなのに、という微妙な国なんです。まあ、イスラム教が優勢な、ね、国だから。で、もともと超反イスラエルだったんですね。めちゃめちゃ反イスラエルだったんです、その国は。で、テロリスト の支援国家でもあったし、で、最近ね、それが倒れて暫定政権がそのできたのでね、こうやって支持するっていうか、イスラエルを支持するっていうふうになったんだけど、危ういですね、かなり。で、こういう危ういところがあるので、こういうどっちもね、この危うさを持っている国ですよ。リビアもね、スーダンもね、本当非常に興味で、エジプトは非常に今仲良くなってます、イスラエルと。めちゃめちゃ仲いいです。まあね、今だけ見てね、この予言っていうのは見れないんですが、しかし、なんかこうリアリティがね、非常に現実味がある内容になってます。で、44節。しかし東と北からの知らせが彼を怯えさせる。彼は多くのものを絶滅させようとして激しく怒って戦いに出ていくということで、今度は東と北なんですね。で、東の知らせと言ったら何でしょうか。皆さん思い出せますかね。東からの知らせ、大きな出てくると、ハルマゲドンの戦いって何なんでしょう。どこにありますか、ハルマゲドンという言葉。じゃあどこにありますか。いや、どこにあるって、聖書のどこにあるか。
あ、聖書は黙示録。
黙示録のどこですか。10、9はイエス様の再臨ですね。8はバビロンですね。バビロン倒壊。16章なんですよ。開いてみましょう。12節から16節ですが、黙示録です、うん、一番最後の書物です、はい、一番最後ですよ。それで一番最初です。一番最後、最後、とにかく一番最後。はいはいはいはい。とにかく一番後ろの方に、一番後ろ開いてください。 いきますね。16章の12節かな。第6の御使いが鉢の中身を大河ユーフラテスに注いだ。するとその水は枯れてしまい、日の昇るところから来る王たちの蜜を備えることになった。また私は竜の口と獣の口、また偽予言者の口からカエルのような三つの汚れた霊が出てくるのを見た。これらは印を行う悪霊どもの霊であり、全世界の王たちのところに出ていく。全能者なる神の大いなる日の戦いに備えて彼らを召集するためである。見よ、私は盗人のように来る。裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように目を覚まして衣を着ている者は幸いである。こうして汚れた霊どもはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる場所に王たちを集めたということで、東の王たちが来るんですよ。でユーフラテスが枯れるわけなんです。だからユーフラテス川よりももっと東にある国々の王たちがやってくるんです。ですか？で、さっきはこれ、彼、驚いてですね、この、北の王が、東からの知らせが怯えさせると書いてますけれども、けれどもここでですね、どうやって怯え寄せられているかというと、この東の国の王たちは、竜の口と獣の口と偽予言者の口、だから竜の、獣の口ってあれですよ、反キリストですよね。つまりですね、この怯えさせてこう行くんだけれども、この東から来るのを集結した時点においてはもうなんか仲良くなってるって変だけれども、一つの共通の敵がいる。それは神でありキリストなんですよ、ですね。なのでうまく反キリストが彼らをもう取り組むことができるようになるわけです。で最終的にエルサレムを攻めていきます。またボツラの方にも行くんですけれどもね、という流れになって、あと北からの知らせってもです、東からだけじゃなくて北から。でここがね、意見が分かれるんですが、この解釈っていうか、北からというと有名な終わりの日の幻、エゼキエル38章39章のゴグとマゴグ、マゴグの地にいるゴグというのが、だいたいマゴグの地というのがあそこですね、カスピ海と黒海の間ぐらいの地域じゃないかと言われてますしですね、でが一気に攻めてくるということと解釈する人たちもいます。で有名なゴグとマゴグの戦い、エゼキエルの38章は、そのいつ来るのかということで、こう意見が分かれるんですよ。これがね、結構難しいというか、私もどこかなってこう思うぐらいですね。今のところ何ていうかな、景挙の前なんじゃないかなっていう切迫感っていうのはあるんですけども、もしかしたらこのハルマゲドンの時とこう折り重なって起こるっていうか、あれ自体がハルマゲドンだっていう人もいるんですけれども、それと折り重なって起こるのかなっていうですね、そういうふうにも読むことができるし、わからないですね。でいずれにしても、でね、もしね、これがね、そのゴグとマゴグでなければ北からっていうのはね、これ同じ意味だっていう意味も、解釈も、なぜかって言ったら、東から来るんだけど、結局イスラエルに東から来るときって絶対ね、ユーフラテスのね、上流から来るしかないんですよ。つまり、そう、今こうやってくれましたから、東から、こっちが東ですね、こうやってこうですね、皆さんから見ると、東ですよね。そしてね、必ずね、上の方から北南に下がるしかないんですよね。アッシリアもバビロンも今まで東にある国は北から来てるんです。だからこれは同義語っていうか、同じことを表して、いるという可能性もあるわけなんです。ちょっとね、いろんな解釈はありますけれども、で大事なのはですね、反キリストがもう激しく怒ってるんですよ。焦ってるんですよ。悪が怒ってる時ってね、実は終わりが近づいてるっていう励ましでもあるんです。黙示録の11章の18節にこう書いてあります。天においてね、賛美があるんですが、諸国の民は怒りました、しかしあなたの御怒りが来ました。死者が裁かれる時、あなたのしもべである預言者たちと生徒たち、皆を恐れる者たち、小さい者にも大きい者にも報いが与えられる時、地を滅ぼす者たちが滅ぼされる時ですと。地を滅ぼす者たちが滅ぼされる時だと。諸国の民は怒ったと言っていて、この 天の神に対して怒ってるとか、神の、の民に対して怒ってるとか、それがあるけれども、実はその怒ってるものが身怒りによって滅ぼされるときは近づいてるんだということですね。これ本当に覚えていたいですね。うん。そして彼はこれハンキリストですよ、45節、海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張る、しかし誰も助けるものはなく、ついに彼は終わりを迎えると。海と聖なる麗しい山、これエルサレムですよ。海と間だから、この地中海とエルサレムの間です。だハルマゲドンはねもうちょっと北にあるんですね。でも大体山とこの海岸の間ぐらいにこのメギドっていうね、今のメギドがあるんですけども、もしかしてそこかまたは違うところに陣地を張って、一気にエルサレムを襲撃、まずボツラにも行きますし、さっき言ったかな、ボツラはもうすでに行ってるかもしれないね。いやどうなのか、ちょっとねそのね時系列ってねこう難しいんですよ。こういろんな出来事が予言されているので、これをですね、じゃあどの順番かっていうのがね、これ非常に難しくて、もう本当にどんどん解釈が変わっちゃって、でもはっきりしてるのはこう微妙なところでみんな順番が違う解釈をするんですけれども、はっきりしてるのはみんな怒るってことです、うん、なんでねちょっとズレはあるかもしれないんですが、まあ、いずれにしてもこの最終的には全ての国々がエルサレムを滅ぼそうとするわけですが、さっき言いましたように主が天から現れて地上に戻って来られる時って、ちょうどですねハバクの3章を見ると、エドムの地がパランのね、荒野からね、こうね、光がね、栄光がやってくるっていうような言い方がされてるんですよ。でね、このパランの荒野っていうと、エジプトのシナイ半島ですよ。わかります？パランの荒野でなんかいろんな出来事が起こったじゃないですか。ですね。だからこのイスラエルの一番南のところって結構パランの荒野っていうんですね。で、もっと南のところ、だからシナイ半島のところもパランの荒野っていうんですけれども、その下の方にシナイ山があるわけですね。シナイの荒野があって、そこにある山がシナイ山なんですけども。だから、ちょうど神が天から降りてこられた情景と、この黙示録にある、この天から災いが落ちてくる、雷が鳴ったとか、稲妻が鳴った、地震が起こったとかですね、これすごく似てるんですよ。うん、そのような感じで神が、そこら辺から、このイエス様が、降りてこられて、まずは、この逃げてって、かくまわれている、ボツラですね。ボツラのところに来ている、その反キリストが率いる軍隊を、もうめったくそにやっていくわけですね。で、その戦線が、この、まあ、いろんなところに広がってはいるんですけども、この、今度最終的にエルサレムですね。その、本当にわずかに残っているエルサレムの住民がいるわけですが、この、都も半分取られてですね、残っている。でも、彼らが絶対絶命になるときに、ですね、今度はエルサレムにイエス様が戦いに行かれると。で、そのね、ボツラの方からやってくるイエス様のお姿が、イザヤの63章にあります。これね、ちょっとぜひ読みたいですね。1節から6節です。イザヤの63章の1節から6節です。エドムから来るこの方は誰だろう？ボツラから真紅の衣を着てくる方は、その装いには意向があり、大いなる力を持って進んでくる。私は正義を持って語り、救いをもたらす大いなるもの。なぜあなたの装いは赤く、衣はぶどう踏みをするようなものなの、もののようなのですか？私は一人でぶどう踏みをした。諸国の民のうちで、ことを共にする者は誰もいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。彼らの地の滴りは私の衣に張りかかり、私の装いをすっかり汚してしまった。つまりね、十字架の地のように見えちゃうんだけど、そうではなくて返り地なんですよ。イエスも戦われてる。ですか？復讐の日が私の心の内にあり、私の贖いの年が来たからだ。見回しても助ける者は誰もなく、支える者が誰もないことに唖然した。 それで私の腕が私の救いとなり、私の憤り、それが私の支えとなったと。これ分かりますかね。黙示録の19章を見ると、イエス様が戻ってこられる姿にもすごく似てるんですよ。これ。だってここから反映してる。ここのね、とね。でね、そこでね、生徒たちがね、白い衣を着た者たちが一緒に来るっていうことが書いてあるんです。私たちのことですよ。教会のことですよ。でも教会はただ見てるだけ。ね。私たちはただ見てるだけです。支えてくれなかった。一緒に戦わなかったんですよ。戦ってないんですよ。だから私だけは戦ってると。ね。で、そして、私は、6節かな。私は怒って諸国の民を踏みつけ、私の憤りを持って彼らを呼ばせ、彼らの血の滴りを血に流れさせたと。ここまで言って、この葡萄酒で踏みつけるようになったということが書いてありますけれども、このことが黙示録の14章の最後のところに書いてありまして、よろしいですか ?14 章の最後のところに書いてありまして、血が、20節ですね、20節。血がその踏み場から流れ出て、馬の靴輪の高さに届くほどになり、1600スタディオンに広がったって書いてあります。1600スタディオンはだいたい300キロです。で、馬の靴は、だから、どんくらいかな、こんくらいですか？もっとかな？馬だから。ですかね。ちょっと皆さん聞いてんだから、こっち見てよ。こんくらいですかね。わかんないけども。そのが300キロです。300キロ。東京から福島ぐらいかな、わかんないけどもですね。相当な距離ですが、ボツラから、今のペトラからエルサレムまでがだいたい300キロです。
なるほどね。
というとてつもない凄惨な光景が見ることになるわけですね。で、最後にこのエルサレムに全てが集まってイエス様が滅ぼすわけですけれども、その滅ぼし方がね、尋常じゃない。ゼカリア書の14章の12節を見るとこう書いてます。これは主がエルサレムを攻めるどの民にも加えられる疫病である。彼らの肉はまだ足で立っているうちに腐る。彼らの目はまぶたの中で腐り、彼らの舌は口の中で腐る。その必死からの大いなる混乱が彼らの間に起こる。彼らは互いに手で掴み合い、互いに殴りかかるということで、もう彼らが倒れる、その、間合いさえないぐらい、瞬間的に滅ぼされるんですよ、イエス様が。まあ、なんちゅうのかな、核兵器みたいなね。生物化学兵器っていうか分かんないけれども、もうそういう形で、このですからね、もう本当にもうそこら辺に遺体が転がりまくってるんですね。この処理をどうするか、神様は鳥たちを来て食べなさいってね命じられて、黙示録の19章の最後のところで神の大宴会と書いてあります。来て食べなさいと、もう食べなさいという凄惨の光景が書いてあるわけなんです。で、当時の人たちにとって葬られないっていうことほどの不面目はないんですよ。だからこのように死体が晒されたままになっているということ自体がかなり厳しい裁きを表しているんですね。こういう形で反キリストはこの徹底的に滅ぼされます。テサロニケの第2の3章の8節に、その時になると不法の者が現れますが、主イエスは彼を御口の息をもって殺し、来臨の輝きをもって滅ぼされますと、このように手短に、短くですね、テサロニケの人たちに手紙を書いた時にパウロは説明をしています。どんなに不法の人が現れても主は必ず裁いてくださるし、このような惑わしに対して私たちが守られているということをね、ちょっとね、先を読むとね、出てくるんです。第二テサロニケの2章のね、13節を読むとね、こう出てます。しかし主に愛されている兄弟たち、 私たちはあなた方のことについていつも神に感謝しなければなりません。神が御霊による性別と真理に対する信仰によってあなた方を初夫として救いに選ばれたのです。そのために神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちイエス・キリストの栄光に預からせてくださいましたと。こういう怒りからの、身怒りからの救いであり、反キリストの現れによる惑わしからの救いでもありですね。私たちは守られて愛されて、そしてイエス様の栄光に預からせていただいているというですね、まあ、ここが何ていうのかな、私たちね、救われてるってね、やっぱり言葉ってもっともっとね深めないとダメですね。まあたびたび私ね、あの日曜日にもお話ししてますけど、何からの救いであるか、何の救いなのかっていうね。でね、いいところにただなんか漫然といいところに行けるところだって、それじゃダメなんですよね、うん、ダメなんですよ。何から救われるかって言ったら、これほどの罪、また不法、惑わし、こういう世のそういうものからですね、私たちは免れて神の栄光に預かるようにされてるんだっていうですね、でここからの救いなんだっていうことをやはり覚えて、まあ、痛いですよね、うん、だからやはり前回の、まあ、あのその前回の学びは、あのもちろん、この大患難時代の残されたイスラエルのための話をしてるわけなんだけれども、やはり同じことが言える。神を知っている者たちが固く立ってですね、懸命に動いていったという、ここですね、うん、で次回ですね、あのまたもうちょっと戻って、今度はイスラエルの民がこの苦難から救われるんだと、この残された者たちがですね、この苦難から救われるっていう、このミカエルが活躍してですね、救われるっていう中身に入って、最終的にダニエルがこの終わってからですね、このダニエルとこの御使いのこの会話があるというところで終わります。これね、12章もね、分けようかな、分けようかな。わ、今笑っちゃいましたが、分けると多分思います。うん、ね、あのやはり一つ一つすごいね深い内容ですので、特に次回はね、この復活の話も出てきますから、まあ、前回ね第一コリントで15章でね復活の話しましたけれども、やはりねここでも深めていけたらなということを思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にありがとうございました。最後の大いなる戦、この最終戦争、ハルマゲドンの戦いまで見ることができました。あなたがこのようなことを定めておられて、そして最終的にイエス様ご自身によって滅ぼされて、そして正義と平和の御国をこの地上に打ち立てられることを覚えます。私たちがその御国に入るまでには苦難が多いと、パウロは自分自身がこの石打ちになって死んでしまったかのように見えた、そのような苦しみを通った後でピリピの人たちを励ましました。主よ、私たちも励まし合ってこの行ってくだできるようにどうか導きください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。Thank you.